お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアではチップに関する意見が分かれています。誰にいつそしてどのようにチップを払えばいいのか、オーストラリア生まれの人でも混乱しています。今週のセトルメイトガイドではオーストラリアのチップ文化を探ります。チップとは良いサービスに対する心づけとして渡される金銭のことで、現金やキャッシュレス決済として支払うことができます。オーストラリアではチップをめぐり多くの混乱があり、意見が分かれることさえあります。長年オーストラリア競争消費者委員会 ACCC に勤務していたビル・ディー氏によると、混乱の背景には他国におけるチップの習慣があるといいます。
Tipping is really a cultural issue. For example, in the United States, essentially it's mandatory.
チップは本当に文化的な問題です。例えばアメリカでは基本的にチップは義務的なものとなっています。多くのレストランでは請求書にチップと書かれています。タクシーを利用すればチップは払うべきものだという認識があります。しかしオーストラリアでは異なり、チップは任意とする傾向があります。ビルディー氏はこのように述べました。オーストラリアでチップは完全に個人の判断に委ねられています。チップを渡すかどうかは受けたサービスの質に対する反応であると D 氏は説明します。
それ
は自発的なものです。チップを払う必要はありませんが、チップを払わないというルールもありません。オーストラリアにおけるチップとは、素晴らしい接客に対する満足度や感謝の気持ちを表現するものです。例えばレストランでウェイターが素晴らしいサービスを提供し、食事も美味しかった場合、多くの人が感謝の気持ちを表すためにチップを渡します。もし接客者がよりパーソナルなサービスを提供しているのであれば、チップは消費者個人から提供者への表現であるべきだと思います。ビルディー氏はこのように述べました。しかしオーストラリアでは多くの人がチップに反対しています。スタッフの雇用条件が大きく異なるアメリカなどの国から、このような不要な文化的影響を受けるべきではないと考えるからです。カム・スミスさんはラジオ局 3RRR でオーストラリアで最も長く放送されているフードショーの制作をしています。
You shouldn't feel obliged to give that because of the wage structure that we have.
オーストラリアではその給与形態を背景にチップを渡す義務を感じるべきではありません。オーストラリアは他国と比べるとかなり高い最低賃金を設定しており、賃金がとても低く、スタッフが生きていくためにチップが必要なアメリカとは大幅に異なります。オーストラリアでは素晴らしいサービスに対するチップはその人次第なのです。カム・スミスさんでした。スミスさんによると、オーストラリアでは一般的に日々の業務に対するチップは不要であると考えられています。
The thing about tipping in Australia is its expression of gratitude for service that goes beyond the
ordinary. オーストラリアでチップについて言えることは、それは普通のサービスを超えたものに対する感謝の表現です。しかし普通のサービスに対してそれ以上を求めるのはちょっとずうずうしいと思えるでしょう。オーストラリアには You pay for what you get ということわざがあります。ですから普通以上のサービス、何かエクストラのことを提供すれば、多くの人がそれに対して報いるでしょう。カム・スミスさんはこのように述べました。外食でチップを渡す場合は、食後のテーブルの上に現金を置くか、またはカウンターにあるチップ入れに入れることができます。またクレジットカードで支払いをする場合も、チップを追加することができます。そしてレストランのオーナーは、従業員にチップを渡すことが求められています。では、良いサービスを受けたお礼にチップを渡す場合、いくら渡せばいいのでしょうか。これは個人の自由ですが、いくつかのガイドラインがあるとカム・スミスさんは言います。
Usually in Australia, a tip or a gratuity, as it's sometimes called, is about 10%. Australians are pretty lazy.
オーストラリアのチップは通常 10% 程度です。オーストラリア人はかなりレイジーなので、10% を渡すのが一番簡単なんです。それがチップの起源であり、定着しているようです。もちろん良い仕事をした人に対してはもっと多くを渡すこともできます。しかしオーストラリアの標準は 10% です。カム・スミスさんでした。一方パンデミック以降ホスピタリティやサービス業を支援したいという思いがオーストラリアのチップ文化に影響を与えているようです。 レストランのオンライン予約を扱う企業オープンテーブルズが定期的に実施している利用者の習慣や期待値に関する最近の調査では、パンデミックが与えたチップ分解の影響が明らかになりました。オープンテーブルズでインターナショナルマーケットを担当するロビン・チアン氏は、歴史的にオーストラリアのチップ文化はそれほど根強くなかったと語ります。
What we've seen after the pandemic and after lockdowns is a shift in sentiment.
パンデミック、そしてロックダウンの後に見られたのは感情の変化です。私たちが調査をしたところ、約 25% のオーストラリア人が食後にチップを渡していることが分かりました。主に30歳以下の若者たちが中心となっています。そして約半数がチップを心地よく渡しているようです。これは外食やレストラン経営者、店員への接し方という点で大きな変化です。ロビン・チアン氏はこのように述べました。またパンデミックにより現金でのチップが減少したことも分かりました。その代わりに FPOS 決済や QR コードによる注文、ライドシェアリングやフードデリバリーアプリの利用が増えているようです。これらのアプリには通常チップ機能があり、たとえ人との直接のやり方がなくてもチップを渡すことができます。オーストラリアは QR 決済や注文の利用率が世界で最も高い国の一つです。しかしこのようなオンラインツールがチップを渡すかどうかの判断に影響を及ぼすべきではないとチアン氏は言います。私たちの調査によると人々の考え方は変わっていないようです。チップを渡す主な理由はレストラン業界を助けたいという思いのようで、これはとてもいい理由だと思います。そのため人々は喜んで財布を開き、店員を助けているのです。ロビン・チアン氏はこのように述べました。オーストラリアではタクシーの運転手はチップを期待しませんが、料金を1ドル単位で切り上げるのが一般的です。美容師、エステティシャン、ホテルの従業員もチップを期待しません。しかしフードデリバリードライバーにチップを渡すかどうかは難しい判断であるとカム・スミスさんは言います。
I tend to give a tip to delivery drivers because those people that are, shall we say, caught in the gig economy and that are working for the disrupting sites don't have.
私はデリバリードライバーにチップをよく渡しています。それは彼らがギグエコノミーに巻き込まれ、多くの権利を持たず、おそらく低賃金で働いているからです。私は仕事の性質や給与形態を考えてチップを渡すようにしています。カム・スミスさんでした。ホスピタリティ業界をサポートすることが目的であれば、私たち一人一人が取る行動で大きな違いが生まれるとロビン・チアン氏は言います。一般的に私たちはデリバリー費を支払いますが、レストランも配達料としてかなり高額な料金を支払っています。ですからレストランをもっと助けたいのであれば、テイクアウトの方が良いでしょう。レストランはデリバリーよりテイクアウトの方が儲かるのです。しかし一番はレストランで食事をすることです。ロビン・チアン氏でした。意見や習慣は様々ですが、最も重要なことは、オーストラリアではチップは完全に自分次第であるということです。以上、メリッサ・コンパニオーニーのレポートを大場由美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。